どうも、
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。しかし、山です。
山です。
佐藤です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ラジオジではですね、毎回皆様からのお便りを募集しています。うん、何か普通の応援メッセージであるとか、あとは相談コーナーへ の相談のお便りであるとか、うん、あと企画時といいましてですね、うん、このラジオの今ネタ不足が深刻でございましてでそちらのこんなことやってみたらどうですかというその、企画の、提案を受け付けしております、うん、なお企画時として企画を応募される方にはですね、一応 Amazon ギフト券をお返ししているというのがありますので、もし企画時に応募するということでご提案があるんでしたら、メール等の件名や内容に企画時と書いていただければと思います、うん、お願いします。
お願いします。
はい、
はい、ということでですね、今回は昨年初めてやりましたけども、
はい、
この日経トレインの会でタカさんが一声あるぞと、
一声あるぞと
俺に語らせろという回を、
うん、やりました。何日経トレンディのトレンディだけ言ってるんじゃないよ
と、トレンディといえば俺だと、
うん、俺的トレンディをやりたいよと。いうので2017年ね、いくつか家電を紹介しましたけども、
はい、
2018年もまあいろいろ買ってますから、
はい、
まあ、その中でね、ただ買ったものを丸ごと紹介していくとちょっと大変だし、まあ、あんま面白くないかなと思うんですが、いくつかピックアップしてジャンルで分けました。3つほどあります。
ちょっと全然関係ないけどびっくりしたのがさ、俺この間タカさんと偶然会って、
うん、
でそうしたらあれ iPhone XS Max だっけ、
XS Max
みたいなね、なんか、うん、あれ持ってないじゃんって言ったら、いやあれ売ったんだよって言ってて、いやこの間買うって言って、あもうすぐ売ったんだって、いらないからって言って、うん、で今日 iPhone XS Max 持ってるわけ、あれどうしたのって言ったら、もう一回買ったって言うんだよ。
ちなみに短期間でこう売買を繰り返したのはなぜなんですか？
いらないかなと思って違うのにしようと思って XR っていうのが1ヶ月後に出てって、はい、安い版の iPhone とかもちょっと試してみたいなとかいろいろ考えたんだけど、すげえいろいろ考えた結果、やっぱり XS Max の方がいいんじゃないかって結論に至ったから買い戻しただけなんだよね。その間にも Android とかいろいろ買ってるんですよ。クラウドファンディングとかでも買ったりとかねして、まあ、物はたくさんあるんですけど、まあね、いくつか紹介したいんだが、はい、まず総じてね、2018年が、
はい、
これはアンドロイドです。アンドロイドの携帯 でクラウドファンディングで夏に、春に買ってたんだけど、
お子様携帯みたいなね。
機能は十分。
おそれを商品名教えてもらっていいですか？
これユニハーツっていうところから出てる。
ユニハーツ。はい。
で、これまだ日本で出てないから、
あの
クラウドファンディングで買った人だけが買えるものなんだけど、もともとジェリープロっていう、あそうそう、このアトムです。
なんかG-SHOCK 携帯みたいなごつさがある、
ね、そんな感じだよね。
そう、もともとね、あの小さいスマホを作りたいっていうんで、ジェリープロっていうのを、もうこれは Amazon でも1万円以下で買えるんですよ、
うん、
でそれ売ってるんだけど、やっぱスペック的にちょっと不満が多くて、バッテリーが全然持たないとか、液晶、ちょうど比較してるね、上で。
あ、似てるな、
うん。これ同じメーカーから出てる、前の機種。で、スペック CPU も悪いし、充電も持たないしっていう課題を解決して、新しく出したのがアトムなんですけど、
はい、
で、俺、ごめん、アトム今取り出しちゃったから今喋ってるけど、別に、トレンディーで紹介したいものではないのよ、これは。
これじゃねえの、
うん、これじゃないの。だからなんで調べてくれてんだろうなって思いながら今喋ったけど、
はい、
1個目、まず2018年はね、そうして思うんですが、
はい、
技術的にもいろいろ進歩がありまして、
はい、
まず通信速度が、4G、まあ、2G、3G、4G から 5G に切り替わるっていうんで、今いろいろ検証とか実験とかしてますが、
まだ
先だけど、ね、うんうん、だから通信速度が上がったりとかしてくるとサービスも進歩するんですよ、それに伴ってね、
うん、
っていう、ものがある中でいろんなサービスがもう今年増えました。でそれは別になくても構わないんだけど、なくても困らないんだけど、あるとより豊かになるみたいな、
はい、
っていうサービスが2018年非常に多かった1年だったなっていうのが、まあ振り返りでありますと。そんな中で私が、生活の中で、
うん、
劇的に変わったのが、今まで生活をしている中で全部を iPhone じゃない、スマホにしたい人だったんですよ。カメラで撮るのもスマホがいいし、な動画もスマホだし、スケジュールのコントロールも全部スマホだし、パソコンもできるだけ使いたくない、全部これ一台で完結させて、お金の支払いにな
るって言ってたけど、なんか最近矛盾し始めてるみたいなこと、
はい、
言ってたよね。
この前ね、たまたま会って飯食った時にね、言ったけど、
ラジオで言ってた
よ、ね、ラジオで言ったんだけど、
そう
なんですよ、うん、あ、でその気づきを与えてくれたいくつかの製品を紹介していきたいんだが、うん、まず第1弾が、うん、アプローチシリーズ4、
はい、
まあ、まあアプローチのシリーズ4って言ってるぐらいだから、もう4年前から出てるんですよ、シリーズ1、2、3、4って、
うん、毎年出て
るんだ、毎年出てるんだけど、買ったのは初めてです、うん、今まで買ったことないです、だから前のものとの比較はできないです、うん、けど、うん、1ヶ月ぐらいも使ってみて、うん、手放せなくなりました、
うん、アプローチが、
アプローチが、アプローチのない生活もないなっていう。
ちなみにね、うん、僕の周りでもおじさんが多いんだけど、うん、ウサオンっていう人がアプローチ結構買ってんすよ今回。
あ、ね、
そうそうそうそう、
俺いつもほら言ってる、あの病院の主治医の先生がアプローチしててびっくりした。
そうかでさ、うん、ビジネスのシーンで使うから、うん、みんなあのバンドをさ、こういった金属製のバンドとかに変えてるのね、そのビジネスシーンで使いやすくなるように、うん、なんか今年すげえなとは思ってたけど、何なのことかわかんないよ、
うん、でまあ、あの私は自分の使い方として今オレンジのバンドを巻いてるけど、うん、まあ、あのスマホと合わせてるっていうのと、あと腕時計してるんで、
そもそも
普段、
うん、何両手に両手に腕時計してるの、マジで
これいじられやすいでしょ、
いじられやすいね、
うん、あの営業さんいじられ
てる、こっち壁であの大金持ちの嫌なやつがそういうふうにしてる
で、じゃあなんで今年になって急にアプローチを持つようになったかっていうと、まあ、一つは、まあ、話題にもなってまだサービスはしてないけど、あの伊佐山が気にしてた健康ヘルスケアっていうんで、あれなんだっけ、血圧だっけ、
違う、あのいや、それは脈拍でしょ、
脈拍かとかっていうのを測れるようになったりとかっていうのも、まあ、あるんだけど、あのね、デザインがね劇的に良くなったんですよ。これ大して形変わらないように見えるじゃないですか。で大きさは変わらないんだけど、画面のサイズが前のシリーズに比べると大きくなったっていうのと、うん、薄くなったのね、ここが、
うん、
でステンレス、まあ、ラジオだとちょっと伝えづらいんだけど、もともとこれステンレスでできてるもので、うん、ステンレスとかアルミとかで裏も貼ってあったんで、うん、金属が苦手な人ってどうしても手に当たるとダメになっちゃってたんだけど、うん、この心拍を測るセンサー部分がセラミックになったことによって、手なんつうの、かぶれづらくなったっていうのと、あと凹凸がね減った分、うん、薄くなったんですよね。でどうしても今までってこうつけてても、うん、ああこれスマートウォッチしてんなという感じだったんだけど、うん、デザイン的にも一般的にできる次元になったっていうのが大きいんだと思ってます。あのいろんな人がするのは。で俺がなんで1ヶ月使って手放せなくなったかっていうと、うん、2つあって、1つはスイカをようやくこいつから脱出することができた、うん、こいつってスマホね、
うん、
アップルでどっちかしか使えないけど、うん、今までは、全部 iPhone に突っ込んでたから、うん、何か作業をしながら歩いてて電車に乗るときにはタッチしてから一瞬タッチしなきゃいけない、
うん、
これすごい手間だよ。
そうそう、
画面を常に見ながら歩いてそのまんま、
なるほど、
そのために右側にしてるんです。
ずっと歩きスマホやってる、
うん、歩きスマホは注意しましょう注意しながら歩いた方がいい、それはあるけどね。でこれが1点目、うん、あともう1点はね通知、うん、これね通知、別に通知なんてさなくても困らないじゃないと、どうせ携帯電話って体からさ常に身につけてるものなんだから、うん、別に通知なんかそんなに気にしないでしょって思うじゃないですか。これ、ね、あると超便利。あの携帯を手放して席からちょっと離れてる時に電話が鳴ったりとか着信の通知も来るし、うん、あとはスケジュールの通知も全部15分前とか設定してれば、うん、お知らせあと何分後に会議があるよとかっていうのも定期的に飛ばしてくれるんで、うん、で必要なアプリは入れられるし、うん、このね通知機能を別に正直通知機能はそんなに期待はしてなかったんだけど、うん、使ってみるとね、うん、手放せなくなる、 さっきも言ったけど、なくても困らないんだけど、うん、あると豊かになるっていう意味ではこれ絶対必要、うん、LINE とかメールとかアプリごとにコントロールできるんで、だから今まで携帯に送られてきて別に普段からちょっと毎日見てるから困らなかったんだけど、それを一回一回こうお知らせしてくれるのがすごく連携してて便利です。あと去年紹介した IoT の中のスマートロックとかも、スマートロックってね、家の鍵、あれもウォッチでやれば携帯をこう操作することなくウォッチでも済ませることができて、とにかくやっぱり Android Wear、 Android の時計とは違って iPhone はもう専用機として作られているんで、非常にね連動感があってね、これは絶対に買った方がいい。間違いない、なくてもな大丈夫。
ちなみにサンゴさんは買おうと思ってるのはなぜ買おうと思ってるの？
俺はもともとほらあの健康のね、うん、面で欲しかったんだよ。で血圧が測るの欲しかったね。今回血圧のやつ自走されてないんだけど、うん、まあでも、まあ、そういう意味でちょっと欲しかったっていうのがあると、うん、あとなんだっけ、多分それでできると思うんだけど、あの今ほら目の前に Mac があるけど、うん、あの Mac ってあの会社の方もそうなんだけど、ここの使ってないとここロックされるじゃないですか、パソコンって、うんうん、でただ Apple Watch をつけてると同じユーザーでやると近づくと勝手にここロック外れるんだよね、うん、だから俺なんか会社のパソコンなんかよく立ったり伏せたりしてるから、そのために毎回頭回さず打つのめんどくさくなくていいなっていうのが、まあ、あるとか、まあいろいろ理由はあるけどね、まあそういう感じ
で、
う
ん、だからちょこちょこちょこちょこその少し便利になるっていうものを積み合わせで、だからはじめ Google が Pixas っていう新しく Pixas3、うん、Pixel3 が日本に上陸して、うん、であとレーザーも新しくまたスマホ出してちょっと興味あるなとか、 Android にも一回浮気しそうになったんだけど、うん、いやいや待てと、俺には Watch とのコンビネーションがあるぞというので iOS からちょっと離れられなくなったっていうお話、これが1点目。
あさ、一つ気になるのがさ、なんだ充電、
うん、
あのバッテリーの落ちってこんな感じじゃん、
うん、ね、こう結構頻繁に通知とか受け取ってるけど、俺の用途だと、俺の使い方だと2日持ってる、だから1日おきに充電してる。で私モバイルバッテリー持ってますんで、あのモバイルバッテリーとあとはアップルのこの時計用の充電のやつは常に持ち歩いて、最悪ダメでもタイプ C。
それさ、あのなんだっけ、寝てるときはどうしてるの？
寝てるときは当然置いてますよ。
外
してますよ。だから家にいるときはつけてないです基本。
皆さんどうです
か？今タカさんのあれでいくと、その通知の部分はちょっといいかなとは思ったけどね、うん、前提としてね、うん、あの俺リアルタイムに通知いらないですよ、うん、別に LINE とかメールとかも、むしろ自分の中でメールチェックタイムを作って
るから、自分からね、プッシュ配信じゃなくて。
そうなんですけど、ところがあの街で出歩いてる時とかに結構気づかないケースがあるから、うん、待ち合わせの時とかに、うん、で電話があったら気づかないとか、それはあるかなとは思ってて。
そう
でも通知だけだったら、あの今 Apple Watch だけじゃなくても、うん、安いそのスマートバンドみたいなのが
あるんだ。
あるの。それは一番安いの3000円とかさ、2000円台とかあるから、
そこはだから、まあ、今の話だといいのかなと思ったけどね、
うん、
で通知だけなんであれば、うん、結局これ今サイズが2種類あって 44mm40mm、うん、だったら 40mm であっても別に通知は見えるし、ここで何か作業、画面で作業するわけじゃないんで、
うん、まあ、てかそのアップルウォッチじゃないものでもたくさん、こうやってこれ1個10万ぐらいする、
5、6万
だな。でもその他のメーカーだと何千円とかで私するから、まあいろいろね、あの、
まあ、まあ選択肢
はいっぱいあるんで、
でただその Facebook のメッセージとか LINE とか振り分けて、これがどの通知が来てますとかっていうのを、やっぱり画面で見たりとかいろいろするんであれば、まあいろいろ種類はあるけど、やっぱ Apple Watch じゃないんじゃないの、揃ってた方がいいんじゃないの、これおしゃれだからっていうね、豊かなんじゃないのっていうのが1個。このペースはちょっと長くなりそうなんで、ちょっと次いきますと、
はい
はい、でさっき話しました、ね、 スマホだけじゃない、スマホから分離させていった方がいいんじゃないかと、はい、考え方を、はい、その最も一番影響を受けたのは、はい、こうだよねって思ったのはカメラなんですよ、
はいはい、
でまあ散々多分ここでも話しちゃってるから今更なんだけど、うん、オキラス GO、 あ違う間違えた、GoPro、 GoPro、
この間吉本の ね、はい、あの移動機に使いましたね。
そうそうそうそう、もうね生活が変わります。はい、まず俺クリエイティブなことをするのタイプじゃないけど、その何かを作ったりとかするのがなかったけど、はい、趣味がもう増えました。動画編集っていうね、旅行行ったりとか、ちょっとした買い物とかでも常にできるだけ動画を回して、うん、で動画編集も30分以内にはできるんで、大概、まあ、2、3分のものは YouTube にアップしちゃって、うん、
でも公開はしないでし
ょ。公開しない、人には見せないけど、で GoPro のね、さっきのさ、トレンディーでもドライブレコーダーってあったじゃないですか、
うん、
だからカメラはカメラなんだけど用途の仕方によってあんだけ爆発的に売れるっていう意味では、うん、GoPro も今までのデジカメと同じぐらい撮れるんだけど、うん、ただまあ対衝撃だったりとか、あとはまあやっぱり防水とか今まで撮れなかった絵が撮れるっていうのがかなり大きいですよ。 GoPro って前のシリーズまでは音があんまりかましないねっていう話だったのも改善したりとか、あとはまあバッテリーは交換しなきゃいけないものの、とにかくそのなんつうの、俺の中ではね生活を変えたんですよ、ライフスタイルを変えたんですよ。去年か一昨年かのこの話をしてるときに、俺ライカの搭載されてるスマホ、ファーウェイのスマホを持ってライフスタイルが変わった。今まで写真を撮ったことなかったけど写真を撮るようになったから、もう一歩踏み込んで動画を撮ったことなかったけど動画を撮るようになって、でもうなんつうの、スマホで撮れないものっていうと、まあ一眼レフとか何十万も出して画質を上げるっていうのも手だけど、撮り方を変えるっていうか、撮れる形を変えるっていうの、その絵を変える。
何撮ってんの？
まあもう日常よ、あのここにつけて、
あのあれ基本的に今の話を求めると日常的に盗撮をしてるってことでしかも今のところない感じですけど、
まあ盗撮といえば盗撮になるんで、勝手に撮ってかんない。
自分を作って撮ってるわけでもないわけでしょ。
うん、俺は自分こうしないから自撮りしないから、でね、あの編集とかもすごい楽なのもあるし、その今までって、あ、GoPro のさ、
はい、
俺の映像は見せれないけど、
は
GoPro7 の YouTube の絵を見てもらうと、あ、こんなものが撮れるんだっていうので、ちょっとよりイメージしやすくなるんじゃないかなと。
あ、ですか。
うん、
じゃあ編集しやすいってあるの GoPro 関係なくない？
GoPro の、 あの標準的なアプリが、編集アプリが入ってて、
あ、
でそれでそれで編集できるっていうのが一つと、あとはまあこれはちょっとアップルの話になっちゃうんだけど、あのアドビの、クリエイティブクラウドがフルで使えますっていう発表とともに、アドビラッシュっていう動画編集ソフトが使えるようになって、それが iPhone、あと PC、 あとは iPad、だから物を選ばず編集できるんだけど、それがねすごい使い勝手いいんですよ。
どうですか？
何でもいいっす。はい、というのでね、今見てもらいましたけど、まあ、防水とか、あとはあのタイムワープとかっていう機能で、そのなんつうの、はい、200秒の映像をギュッと圧縮して早送りみたいな、すごく綺麗な早送りみたいなものとかもできたりとかって、その今までだと多分結構金かけないと、機材金かけないとできないだろうなっていうようなものも、
いくらぐらいの GoPro は、
GoPro は6万とかかな、5万3000
俺あの全然関係ないんだけど、うん、今まだ注文して届いてないんだけど、
うん、
と別のジャンルのもの、物を買ってて、
うん、
ジンバルって知ってるとかさ、
分かる、
ジンバルのね初めてクラウドファンディングで買い物したんだけどあのジンバルの新、なんか新しいやつを、
ジンバルっていうのはあれです、あのさっきの動画とか撮るときにどうしてもこれあの揺れると、
うん、
どうしても画面も画質も
ブレる
じゃないですか、うん、そのブレを軽減するために常に安定して
ハードウェアね、
ハードウェア
計算させるんじゃない、
あの、うん、なんだっけ、スピリーカムとかある、
ス ステディカム、
あの映画を撮るときのステディカムって揺れないさ、映画の社員とかでさ、ずっと滑らかな感じで動いてない、あの要はプロのカメラマンとかが使ってないようなものをこういうスマホでさできるなってことでっていうのがあ、そのスタビライザーとか順番で言われてるんだけど、うん、いやそれなんでそれ買おうかなと思ったらさ、あのこの間あの子供の運動会が初めてね、うん、あって参加したんですよ。でまあ動画撮るときに、あほら例のさ、あの水びっしょりあの鴨川シーワールド事件でうちはあのビデオカメラが大発したから、うん、しょうがないからこのこれのなんだっけ一眼レフで動画機能つってたんだっけ、うん、家帰ったらブルブルでさ、もうこんなやってるとあのカメラ高く上げてやってるから、うん、見れたもんじゃなくてさ、うん、で何とかないかなと思ったらたまたま歌丸さんのラジオでそのジンバルの特集やってて、でまあ1万円するかしないかぐらいの金額とかで、うん、あのやれるっていうから、うん、まあ、そしたらこの GoPro とか高いからさ、まあ、あのお手軽にできるかなと思って今ちょっと届くの待ってやってみます。
ちなみに GoPro も、あ GoPro もっていうかもともと GoPro 社も、うん、あのカメラじゃなくてジンバルも作って、
うん、
でまあなのにGoPro7 出すときには GoPro7 のカメラにはジンバルは必要ないと社長が言ってぐらい手ぶれにはいいです。あでスマホとかであの動画撮るときにも解像度が高くないんだったらそんなに今結構制限手ぶれ補正かかってるんだけど、 4K とかで動画をこいつで撮っちゃおうと思うとどうしてもそのブレが激しくなっちゃうんでジンバルをつけた方がいいかなとは思うが、まあ重くなるんでね、どうしても。だから、まあ、好き好きかなと思いますが、まあ、GoPro の唯一の弱点はあれですね、拡大がするものじゃないんで、
うん、
そんなに。なんで、あくまでその今見えている映像をきれいに、きれいにっていうか、面白く撮って、加工して、さっきのストーリーって言って、勝手にうまく編集してくれたりとか、だからクリエイティブなことができない人も、クリエイティブなことができてるような気にさせられるっていう意味で、非常におすすめなのが GoPro、
うん、
これはね、本当に大満足でした、
うん、
この勢いでもう一個いくよ。
山さんどうですかリアクション。
いや、結構さっきの GoPro のプロモーションビデオは、うん、結構刺さったなと思って。
お
ただ、何をいいなと思ったものを何に使えるかな自分にっていう、
うん、
ところがね、
うん、
子供の首に下げてずっと子供の行動
を。ああ、それも面白いかもね。
小さい子だとね。
そうだからもよく出かけるときにさ、この子供を見ながらこうやってスマホでこうやってっていうかさ、うん、これ結構めんどくさいからここにずっとつけっぱなしだったら確かに楽かなっていうのは、うん、まああったりはしたけど
ね。そうだね。あと子供と多分キャッチボールしたりするときは面白いかなと。
はいはいはい。
まあ、ボールが向かってくるみたいなね。全部でもああいう魚眼みたいな感じなの。
魚眼みたいな感じ。
で、
でも、あの、できます。画質設定で魚眼タイプ3種類ぐらいあるんで、普通の映像も撮れると、
うん、
っていう意味ではね、非常におすすめなんですが、うん、まあ、いつかねちょっと編集したものを別にお見せするでもいいかなと思う。
そうそう、どっから高さん
の。そうそう、むしろそれ見たいなっていう感じで。
そう、あの、うん、リスナーもあのちょっとどんなもんがこれだけずっとたくさん動画撮ってる動画撮ってるって引っ張っておきながら一切公開しないっていうところが、
だちょっとねラジオ時 その収録風景だったりとか
収録風景、
そのこういうとこ行ってとかこういう会社に入って定点で撮って
ロケ系はいいね。
ちょっと一回編集して、
うん、そうだね。
で言っても本当に時間かかんないんで、うん、作業たんだ大変じゃない、
じゃあ同時公開でちょっと高さが
次の山手線最
後の時そうですね、ちょっと撮ってみましょうか。だからね、すごくおすすめだし、俺の生活を豊かにしてくれたものなんですが、
はい
はい、まあ、あとはね、はい、もう一個、
はい、
多分ここに持ってきたことはねえな、まあ、でもね、さっきちょっと話題に出ちゃったんでね、その時に触れるか触れないか非常に迷ったんですけど、まあ、オキュラス GO
かぶって
る、かぶってんだよ、日経トレン
ド。だからさっきわちゃわちゃわちゃ
わちゃわちゃわちゃわちゃわちゃ、どうしようかなと思って、でね、今までって、
はい、
まあ、これも結局スマホじゃなくてその単品の製品の方がいいんじゃないっていう話にちょっとつながるんだけど、もともと VR って、はい、まあ、ある程度のパソコンパワーっていうか、まあ、CPU とか GPU が必要なんで、うん、まあ、スマホでやってましたと、
はい、
で俺オキュラス GO が出た時に正直思ったのが、うん、とはいえスマホでできることなんだから、うん、別に買わなくてもいいかな、
はい、
って思って、うん、むしろ期待したのは、うん、まあ、専門なんだから画質がより綺麗になったりとかレンズがいいんじゃねえのって 2,3 千円のゴーグル買うよりはっていうので買ったんだけど、
うんうん、
いざ使ってみたら、 やっぱりね専用機なだけあってゲーム機もそうだけど、うん、スマホよりも全然低スペックのモデルでも、うん、ゲーム機だってやっぱそれしか使えないようだったら、うん、用途が限られればまあ機能いい状態で使えるのと同じに、うん、オキラス GO もね、うん、断然やっぱりいいんですよ。その専用機として使った方が、うん、その例えばリモコンとかも、うん、もちろんスマホでやってる時にはゴーグルパカッと開けてちょっとこう手で触ってとか調整もしたのもなくなったし、あとは結局最適化されてないんで、その iPhone 例えば XS Max 使ってる人、 iPhone X 使ってる人、あと Android 使ってる人、さまざまな人が使えるゴーグルっていうのは最適化されてない分調整がすごくめんどくさい。だけどオキュラス GO 単品だと非常に綺麗に見える。あとねまあ、俺使ってるの DMM ぐらいだけど、 DMM の動画がね1ランクアップしたんですよ。どういうことかっていうと、動画今までの VR 動画ってコマ数がね30フレームレート30でやってきてるんですよ、
FPS。
だから1秒間30の絵を出してたんだけど、ハイクオリティモードっていうのが DMM をようやく出して、それが60まで上がってるんで、容量は恐ろしく食うんだけど、6ギガ、
まあ、滑らかになりました、
ね、滑らかになりました、でね、やっぱりこれ体感してもらわないことにはしゃあないだろうということで持ってきました。
お
ー、これが化粧ボックス。あ、
なるほど、
それで、ね、
なるほど、
その無印の化粧ボックスにジャストフィット、はい、
あ、これね、Google とかで調べてもね出てるんだけど、ほんとジャストフィットなんですよ。
わかりました、ちょっと
あの無印のメイクポーチ、はい、です、
はい、
でね、1個ちょっとダウンロードしてきたんで、
お
2人にもね、
これはあの何かデジャブですけど、
これこの中に記憶されてるね、もう全部が、
はい、で容量が32ギガと64ギガあって、俺は安い方、お試しだから32ギガ買ったんです。
メモリカードとか入るの？
メモリカード入んないです。
入んないんだ。
でね、ちょっと舐めてた。あのね、 VR の1個の話がだいたい1個800円とかでコンテンツ買って、10話ぐらいに分かれてるうちの1つをハイクオリティで見ようとしても6ギガぐらいかかるんですよ。
じゃあ全部入りきらないです
よ。何分ぐらいで、その
20分ぐらいね。
じゃあ
これ前あの SD カードとかさせればいいのにね。
でこの前さ、偶然会った時に Y モバイルで俺契約してたじゃないですか、であれ9ギガプランで契約したんですよ。で、まああれは
Wi-Fi じゃなくて、
あ、 Wi-Fi なんだけど、Wi-Fi 打ち速度が遅くて、でちょっと 3G じゃなくて 4G スマホでやろうと思って1オナニーにね、Y モバイル突っ込んでみたんですよ。
もうよくわかんねえよそれ。
1オナニーに対して使い終わって消費量を見たら、
はい、
6.5 ギガとかか
って、高い高いオナニーだよ。
ってなって家の通信環境見直そうって思ったんだけど、まあダウンロードしてあるんでこれはね、はい、かからないんですが、はい、あとね、
この変態感が
まだマイクがついてるんです。
ちょっとこれ写真撮りです、これ
あの載せちゃダメですよ。
やっぱ変態だね。
変態ですね。
そしてアマさんだね、ゴーグルっていうか水の中にゴーグルに近くなったね。
うん、無理だよ
今立ち上げてる。これリモコン、バッテリーがちょっと心配だな。
ちょっとそれ
で
トイレ行ってていい。俺なりここでオナニーして
るのに。俺だって目が外したらほぼ何も見えないよ。視力が悪いせいなのかどうかわからない。
じゃあ眼鏡知ってみようか。
ちょっと眼鏡知ってみようか。
つけれる？見れる？
見えた。あ、これだ
っけ。で、ちょっと右手、はい、これが、で、それが、
あ、これで、あれ、ポイント
だったんだ。で、今2つ動画が出てると思うんで、どっちでもいいです。
まだ何も真っ暗になっちゃったけど。 VR をスタート、長押し。
次、こっちから何も見えないから、分かる。
ダウンロード済みで、あ、エロコンテンツだね。へぇ、面白いな。VR HQ 感動的。
そう、2つね、どっちでもいいです。
あ、ダメダメ、その同じじゃないこれ。
見れてる今。
見れてる。 大きな作戦始まった
それは何エロコンテンツが始まって
ん
の、
ね、そうだね、今ここに女の子が座ってお茶飲ん
でマジで
ジュース飲んで
る。おお。
なんか、言ってる、
なんか言ってる、
いやなんかね、ジュースをストローでかんこうああそういうことか、おお近っ離れても美味しいですあ、これすごい触れるんだ。
え、触れる何触れるって
中でも縮尺がなんかこう、あれだね、ワンルームマンションみたいな。
そうそうそう、
近い
なんか千鳥みたいな
やっぱりね、60fps になるとその画像動いたと人が動いた時の滑らかさがやっぱ変わってくる
んだ。 この間さ、高さに見せてもらったエロ VR でもさ、俺かなりうわーっと思ってるからさ、それの日じゃない。
あのね、そういうそれでいくと、うん、やっぱその延長線ですよ。あの結局 VR を初めて見た時の感動を超えるものはない。
あーあーこれいいね。ちょっと早送りした。うわ超これはやばい。ああこれはやばい。若干こう飛ばしながら、
ああどんどん、
あ押したら飛ばせる。
うん、
いやいや、これなんかね、ここでやると画面にメニューが出てくるのね。でここで多分プラス10秒おっぱい出てきたプラス60秒
プラス10秒おっぱい出てきた
あこれ非常位状態。ああそうだね、そうだけど若干残念なお知らせとしては、ああこれいいねあーあーあーあああああああおーいいね。ああ
すげえ感情の上がり下がりがすごい
なるほど、あこれはいいね。あ若干残念なお知らせとしては、あー
全然残念なお知らせが出てく
るあーいいっすねこれとりあえず一旦これは、
はい
はい、
キリがないので
。マジですか。
こっから
伊佐山。
じゃあ私は
もうここからもう
ここから見た方がいい。
ちょっと見た方がいいよ。
うん？なんだこれ。わなんだこれ。うわなんだこれ。うわなんだこれ。なんかあれ。
基本はその今人差し指で触っているものがすべてだと。
これ再生できない。どこから再生する？再生がわかんない。
親指はつかない感じだと思うよ。
今何が見える？
なんか股が見える。股
は。じゃあ、あのさ、それ一回押すとさ、
うん、早送りみたいなのが、
早送りとか再生とか
選べる感じの、うん。
うわあ、なんだこれ動いてる。うわ。うわあ！びっくりした。なんか進撃の巨人みたいなってなんか。巨人がいるって感じだっけ。
そうだね。
進撃の巨人になんかこう見つめられてるシーン見えるじゃん。ああ、なるほど。なるほど、
うん、いや俺これね今日ね、残念なお知らせとしてあるのは、うん、俺の好みの女の子じゃなかったのね。あえ、そうなんだけど、うん、それでよかった
これなんか、なんだろうな、これ視野これなんかちょっと
若干なんか違和感あるよね。
ブレ、なんか多分人のこうなんか目のこう、なんつうの、あの、は感覚というか、多分それに
多分ね、ま、それをフィットするのは位置なんだよね、かけてる。
もしくは自分で慣れることを考えたと思う。
あ目を合わせるっていうのもある。
これどうやったら、これは
もう一作品もは3人女の子2人。
これさ、早送りはどうやったんだろう。
久しぶりのところをクリックして、
はい、
なんか出てこない。
こう声漏れてんのね。
その検証大事
だよこれ
早送りがね、
嫁が寝てる
時にずっと巨人が見えてんだけど、
普通にやっててさ。
あーなるほど。おーおおおなるほど、なるほど、これはいい。あーなるほど、うわ実物感半端ないな。うわっ
癖になりますね。
これいやいやいや
されてる感じです。
なるほど。まあ、じゃあ分かりました。
分かりました。
はい、分かりました。
じゃあ、ちょっと閉じちゃいます。
これはそのまま再開だよね。あれ？
ちょっと待って。
どっちにしてもその状態で停止もできない、
停止もできない
、そうそうそうそう
それを一回通勤してよ
いやでもね、そういう人いるのよ。
え、
電源切
る周り見えんの
見えない見えない、こうやって見
る。
怖っ。
はい、ということで、はい、見せていただきましたけど、
はい、
どうですか宮本さん。
で前もね、あの、エロ VR の件でも言いました。今回は、はい、やっぱりあのタカさんが、
うん、
今貸していただいたんですけど、エロ VR で、
うん、
なんかね、ワンルームの男の子の部屋に彼女が来てて、
うん、
イチャイチャするみたいな、
うん、
作品だったんですけど、
はい、
いや、これすごいね。
すごいでしょ
本当に、
うん、絵がね、うん、やっぱ綺麗になったんで、
あの今回はですね、女の子が啓蒙してる女の子でその子を目の前でパンツを脱がして指でいじるっていうシーンなんだけど、うん、毛穴がすごい。
俺さ、いきなりずっとさ、毛穴ばっかりずっと思
うあ、そうだよ、
常に毛穴と
思う。そこから本当にバトンタ
ッチ。あ、なるほどね。
毛穴からのだよ。
しかも毛穴が全然動かないからずっと毛穴ばっかり見てる。
いや、このさ、スタンドアローンでやっぱり単品で動くんで、
ああ
そのいきなり携帯がかかってくることもないし、
ああ
安心して VR の世界に没頭できるっていう意味では、ああやっぱスタンドアローンいいなっていうのと、
気づかねえ感じが。
そうだね、うん、これはじゃあね、でも家に誰もがいない時じゃないと怖え。
そうそうそうそう、そのリスクはあるし、
ああああ
バイノーラル の音なんで、
うん、
こう動画の音なんだけど、遠くからガチャみたいな音が聞こえてくると、
あ
ガパッって白人だ。家をあれにしましたわ、 LED、
あの自動で
タッチ反応、
うん、
自動でこう人が来たら電気がついて、はい、お知らせ機能が万全にしてますけどね、
うん、
まあ VR は、まあ、VR 顔面って言われてるけど、今、
うん、
ちょうど CTEC とかだと、あの KDDI が今年検証で観光 VR って言って、なんその金沢とかどっかの地域で観光地域の名称行動静止画だったけど見せられたりとか、あとまあ 5G になって通信容量がさらに上がれば、追体験上がればそれが動画で見れたりとかすると、もう有効活用仕方が、まあエロだけじゃなくてエロも超期待だけど、もうほ
ん
と VR は熱いなっていう意味では、
これでもちょっと一言言うと、画質もっと良くなんねえか
ね。レンズね、
なんかまだなんか、うん、なんつうかな、 VHS 感とか DVD 感というか、
そうだね、
あるね、うん、解像度もっと良くなんねえかなって
。いや解像度もそうだけど、脳にこうダイレクトにまだ来ないよね
うん、
で
映像を見てる感じがする、
ね、そうだね。
これはだからね、やっぱ一つにはレンズがまだ、
うん、
最適化されてないのと、まあ、画質は純粋にその容量さえ上げられれば良くなっていくんで、
うん、あ今の半分、あ もう倍になるんだっけこれ。
あ今のが 60fps 今の最高。あ
でもそれは動きの問題で画質の問題じゃない。
画質の問題ではない。
で
画質を上げれば、あ当然その情報として2倍に上げれば12ギガとかになるし、
はい、PSVR ってどんぐらいの画質なんだろうね。
PSVR の画質は大して変わんないです。
あこれと変わらない、
うん、
あそうなんだ。
だPSVR の方がよっぽどいいみたいなことはないと聞いてるよ、人からも。
なるほど。
俺も画質が良くなったら買おうと思って検証した、検討したけど、
これ2倍ぐらい画質良くなったらいいなって感じだな。まだ操作さえ見えてる感じがする。
2倍画質良くなってさ、
うん、
自分の好みの女の子600円のコンテンツで買ってっちゃったら、
うん、
もうみんなオナニーしかしなくなるよ。まあ、強いてモザイクがね、現実に戻してくれるけど、
あそうだな、モザイクが現実感半端ない。
あ
モザイクきついわ。普通の映像以上にモザイクきつい、
うん、拡大するからね。
そう
ね、
あ
どけられそうなのに、
うん、
うん、
いやなんでね、ちょっと来年、
うん
にヒットする予想で VR って確か入ってたけど、
はい、
俺の中では今年がもう、
はい、
今年ん2018年がすごく来てるよと。
もうすでに来てる、
もうすでに来てるじゃないかと。
なんかあの DMM とか見ててもさ、もう VR 率が半端ないんだよね。
VR う、うん、まあ劇場とかライブがねすごくやっぱ相性がいいんで、
てかエロの VR すげえ多くて
る
か。
あるよ、多いよ。ね、エドしか見てない
から。みんなとりあえずスマホのゴーグル買ったりして、見てる、
ね。まあ、多分そういうことだと思うんだけどね。
オキュラス GO の購入層はやっぱりまだ、いや、いきなりは2万円っていうと結構高いじゃないですか。ゴーグルを使ってその次のステップっていう感じになるんじゃないかな。ただ俺としてはいきなりスタンダードを買うべきだと思うけど、その今から買うんだったら、というのがオキュラス GO、
はい、
でおすすめしたかった製品は以上で、
はい、
もう一つちょっと喋りたかったのが、まあその豊かになってったよねっていう意味で言うと、私の中でのその今年来てるなって思うのがシェアリングサービスなんですよ、
はい、
で特に顕著に今年よく自分が使ったのは自転車、電動自転車のドコモシェアサイクル、まあ千代田区とか、あとはあの近隣の区をまたいで使える、しかも1日100、じゃあ30分100円ぐらいで、で、スイカ決済なんで、現金で何かするわけでもなくて、ウォッチとかでもできる、っていうのもあるんだけど、そういう意味ではシェアサービスっていろいろあるなって思ってて、で、まあ、一つにはシェアだとあのスキルとかね、
スキル、
うん、
なんか
英検とかそういうスキルだけじゃなくて、
プログラム開発しますよとか、
あとはあのお忙しい人たちのためにお母さんたちがその子供を預けたりとか、いろいろね、だクラウドソリューションとかでその仕事絵を描いたり、もちろんライターだったりとかで、まあ逆に言うとそれが安く使われる温床になってんじゃないかとか、いろいろニュースにもなりましたけど、
そっちの方がなんか俺心配だね。特にあの我々の業界なんかそういうのでさ、なんか価格がなんかわけわない感じになってて、単純にもうなんか業界混乱させてるだけなんじゃないかって感じがするから。
結構我々はでもあのクラウドワークスっていうサービスは使うけどね、
あ、そうそうそうそうそうそう、そういうことです、そういうことです。で、まあ今だとさ、まあ、自転車とか、まあ言っちゃえば家もそうだけどね、賃貸で、そうだけど別に物を買わなくてもいいんじゃないかっていう中で、この物欲にまみれてる僕がね、いろんなサービスを、むしろレンタルサービスをたくさん契約したらより豊かになるんじゃないかというので、まあいろいろ調べてると、今スーツとかもレンタル
あるね、
月に3着までとか、
レンタルっていうかもうサブスクリプションモデルだよね。
あ、まあそうだね、一定額払って、
一定額払ってどんどん新しいの、ブランドの服とか、ホンダの人が、
あ、そうそうそう、ブランドバッグとかね、
バッグとかね、
普通に買うと高くても月々5000円ぐらいのでいいんだったら、特に女の子とかは同じ服を何度も着ないみたいな、まあ伊勢山なんかもスーツじゃないんで私服困るじゃないですか、
通勤で、
あ、通勤スーツも着ないから、
じゃあ逆私服だと逆に困らない、
私服だった
ら楽じゃん、同じもん着てりゃいいから、
そうそうそう、
あーでも、
うん、まあでもあれか、男性だしね、
まあ逆にさ、ずっと別にさ、毎日常にこうなんかいろいろファッションショーしてるわけじゃないからさ、別にそんなに困ったとかない、
あとはあれですよね、その車ね、カーシェア、車を持たなくてもいいっていう意味ではすごく、
カーシェアリングはね、俺なんか車持ってないからさ、近くにあればいいなと思うんだけど、なんかちょうど近くにそういうのがないんだよ ね、
近くにできたから結構検討してるけどね、
それができるといいなって感じだけどね、もっと広がればってい
う。でもクラウドファンディングとかも広い定義で言うと、シェアでみんなでお金を集めてやっていきましょうっていう話にもなるし、まあ本当にいろいろとね、今年その、まあ、サブスクリプションの定額のサービスだったりとか、あとはシェアサービスとかもある中で、利用のその度合いが、これ俺だけじゃなくて周りも浸透してきたなと、そのものを買わないで、で家電とかもそうだし、まあ広く言えばビデオとかもそうですね、TSUTAYA、まあ TSUTAYA は形が変わっただけだけど、もう DVD とか買わなくなっちゃったから、
やっぱ今円盤が売れなくて困ってるんでしょう、だからあの ね、そうすると何が弊害が起きるかというと、アーカイブがなくなってくるっていう。
あ、
つまりサブスクリプションで一定期間はその公開されるかもしれないけど、うん、そこがなくなってしまったら、うん、そもそも見る手段がなくなってしまうから、そのコンテンツ的にこれからそれ埋もれてたり困るんじゃないのっていう
話なんで、
だずっとあると思い込んで最初使ってたんだけど、あれはまあ当然期間が決まっちゃってるんで、
そう
あれこのドラマっていうのは
配信してくれならいいけどね、うん、だから俺なんかこう古い映画見たいとか思った時にさ、うん、ないとかなるとさ、うん、困るからどうなのかなって感じだけどね、
ますますねこの2019年は、はい、このサービスが加速していく軸になるのがやっぱり通信環境だったりとかって話になると、うん、なんかその1個のサービスだけ広がっていくっていうか、まあ複合的に ね、
まあ、ね
進化していくと2019年までだ、あとは来年2020年に向けてね、
うん、
クソ面白い世の中になるんじゃないかなっていう意味では、
はい、
非常に2018年ね、その第一歩としては、
はい、
いい1年だったと、はい、いうところで終わりたいんですが、
はい、
最後2個だけね、
はい、
どうしても俺やっぱこれ紹介しないと俺らしくないかなっていうのを1個だけ紹介させていただきます、
はい、
青山花さんです、
はい、
検索してください。
ですね、はい、ちょうど今ですね、
あ、切れました、
マックの電池が消えました
なるほど、
はい、
これで伝わるかな、
まあ、今の流れだともうセクシーな感じで大丈夫
そうですね、セクシー、まあ、
それ以外ないでしょ
セクシー女優さんなんですけども、
また、ね、またあれ10歳前後高さの好きなセクシー女優10歳前後の
10歳前後
なんかいいところの絵がねえんだよな、
むしろ逆張りもあるよね、
あの
だって50前後の
50前後の、
はい、今両方ね両サイドいけるから、
まあ、ただミッドフィルダーは不在っていう
青山花さんね、ちょっとおのおの一回見ていただきたいんですけど、
はいはい、
グラビアっぽい、
まあ、セクシー女優で、
セクシー女優、はい、
国中涼子に非常に顔が近いと思うんですけど、もうね、
はい、
青山花×VR 最高
最高、
やっぱね VR は顔が近い分演技力がより求められるわけですよ、
はい、
その時にねその上目遣いの感じとか、
はい、
そのいかに男性がこの表情をするかで喜ぶかみたいなのを、
うん、
本当よく分かってらっしゃるなっていうのが青山花さんで、
なるほど、
VR 専属女優、
VR 専属
女優、いやいやいや普通の AV 女優ですよ、セクシー女優さんです、もうね本当ね、なんていうの、表情が
29歳 F カップ、
うん、結構ね上で、もともとお天気お姉さん、なんか地方のアナウンサーなんかそんなのが AV にっていうので、
はい、
ぜひちょっとね、
はい、
家でもう見ていただきたい、
はい、
でこれは僕の感想ですが、
はい、
絡みが終わった後の表情に注目していただきたい、
うん、
絡みが終わってお互い照れてる時のちょっとニコッとする演技とかはもはや演技っていうレベルではないエロスがある、
うん、
何度か行った後のやり取りで抜いてるぐらい青山花さんは2018年、俺ラブメイトやってないからさ
今年、そうだ今年ラブメイトねちょっとね
やってないから、
そうだ、ね、それちょっと次回やろうか、俺もねちょっとあれ溜まってんのよ、グッドグル選手権、
おお、じゃああ
れさ、でもさ今年はほら忘年会だの新年会だのみたいな話したけど、
うん、
次回収録それともその新年会みたいな感じしてみんなでやる、それ
とあでもいいけど、
集まれる人
はスゴロクをみんなでやる、
スゴロクしてその後新年会して寒いけどな、
寒いな、確かに
外のやつだな、
いらっしゃるか
じゃあ人生ゲームやる、
家で
普通のことになってくる、
まあそういうのもちょっと検討でちょっとまだね青色発表しましょうか、はい、ちょっとって感じですかね、
うん、
ありがとうございました、
はい、
どうですか宮本さん、
うん、でも俺絶対買わないと思う、エロ VR は、
お
家だと現実的に結構無理だから、
そうですね、
あ、まあそうだね、
だむしろなんか金太郎とかあるじゃん、
うん、
サラリーマン休憩スペースみたいな、
個室ビデオやね、
個室ビデオ、あそこすごいですよ、もう VR どうぞって言われて
るん
です
よ宮本さんさ、普段さおかずは何をしてるの、
俺ですか、おかずは結構まちまちですね、
は
あ、まあ、なんかスマホでエロ動画見ることもあれば、
は
あ、僕結構昔からエロ画像とか好きだったりするんで、
画像
エロ画像とかエロテキストとか
そうそうそうそう、結構静止画プラス脳内っていうのがあるね。
静止画と脳内、中学生のようですね、うん、
最近っていうかここ僕この動画じゃない俺からしてみるとここ10年ぐらい動画がかなり改善されてるんだけど、
はい、
それまでの感覚だと、
はい、
動かない、こう動くと減点みたいなやつなんだよ。
あ、
静止画ってすげえ頑張って静止画撮ってんだよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
だからその人が動いちゃうと、いざ動いちゃうと、
あ、それはちょっと
減点っていうの
が分かる気がする。
でもここ10年ぐらいだいぶ動きもいいぞっていうのもある
んだけど、確かにね、ベストポーズポジションでやってくれるっていうのは私
そうそうそうそう、
あるかもしれないね。
でそのベストポーズポジションプラスもう5カットぐらいあれば全然、
はいはいはい、そのさ、グッとくる選手権やる場合は、
はい、
それは何、おのおの持ち寄ればいいってこと。
あ、じゃあそれと俺一回自分のやつだとかと思って、
はいはいはい、
じゃあおのおの持ち寄って、
俺をではまた
次回ちょっと
選ぶか、
止めておいてください、はい、じゃあありがとうございました。
はい、
高橋さん、
はい
ね、なかなか面白い感じ、
はい、
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 ありがとうございました。高さんのトレーニングでした。